本日のトピックは自己肯定感について、メインポイントは3つ。1、先進国に比べて自己肯定感が一番低い日本。2、自己肯定感が低いといいことがない。3、自己肯定感の日本と海外の違いとなっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。最近メンターシッププログラム NEXT 5 YEAR や、私は高校生にプレゼンをする機会をこの夏に3件ほどいただきました。こんないろんな機会を通して最近気づいたことがあります。すでに皆さん様々な経験をしているのに自己肯定感が低すぎということです。なんか本当すごくもったいないなと思って、その時点で人生を損しているなと皆さんに今大声で言いたいので、本日は自己肯定感が低いあなたへということでエピソードをお送りしたいと思います。
はい、
それではアミさん。アミは海外で育って日本に来たパターンですが、日本に住み始めた時は周りの友達だったり、周りの人の自己肯定感の低さを感じたことはありますか？
私の友達というかいるコミュニティ、日本でいるコミュニティが結構この海外在住組が、元在住組がすごく多いので、なんかその中ではもうみんなバキバキにこの自己肯定感高いなっていうのは思ってて、なんか普通になんか私可愛いからみたいな、なんか日本ではそんなこと絶対言わないよみたいな感じの、もう本当に自己肯定感高い人が多いんだけれども、でもやっぱりこう大学に入ってみたりとか、今その自分の周りの人っていうところを見てみると、あ、この人すごい低いなとか、なんでこんな低いんだろうって思う人は思い当たる。
そうね、はい。私は日本で生まれ育ったから、それが割と当たり前かなと思って生きてたんだけど、でもなんか結構さ、冗談でなんかさきちゃん可愛いねとか言ってくれる友達とかいるじゃん。でなんかもうそういうのはめんどくさくて、あ、ありがとうとか言うようになんかそういう感じで返してたら、もうそれが私の定番となって、割となんか褒められたら受け取るというパターンで私は日本でも生きてきたタイプなんですが、そういう人は少ないと思うので、まず皆さん、リスナーのね、皆さんにもと一緒に自己肯定感チェックというのを行いたいと思います。なんか本当は1から5でその満足度みたいなのをやるんですが、パッと聞いた感じで、あ、これくらいだなみたいな感じで考えてください。はい、はい。最初の質問は、自分自身に満足していますか？2つ目、うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組みますか？3つ目、自分には長所がありますか？4つ目、私は人とうまく協力できる方だと思いますか？次、私は辛いことがあっても乗り越えられると思いますか？私は価値のある人間だと思いますか？最後は、私にはあまり得意なことがないと思いますか？はい、以上の質問となります。この結果をね、パッと聞いて、あ、ね、自分自身満足してるかなとか、長所ってあるかなとか、ふわっと考えてみたと思うんですが、この結果、他のね、先進国の国との比べた記事っていうのがあって、そこから見ると、他の国はすべて 70% 以上を超えて、自分に満足というか、自己肯定感があるのにもかかわらず、日本はどれも低いらしいです。はい、亜美さんはパッと考えてみて自分の答えはどうでしたか？
私全部1があんまり良くなくて、5はもう当てはまりますみたいな感じなのかな。
そう、うん、そういう感じ。
私全部が全部5ではないとは思うけど、高い方だと思う。自分自身満足してますかって、もっと成長できるなって意味では満足してないけど、でもなんかいろんなことやってきて、自分頑張ってきたなっていう満足度はある意味あるし、長所とかも考えてみたらいくつかあるし、もちろん短所もあるんだけどね。あとは人とうまく協力できるところだと思うし、自分価値ある人間だっていうふうには思うから、そういった意味ですごく自己肯定感高いなとは思うんだけど、でもね、なんかこれ見てて思ったのが、なんか日本人ってすごい謙虚じゃん。だからそれも結構この自己肯定感低いっていうのにつながってんのかなみたいな。なんか謙虚が行き過ぎて自己肯定感も下げちゃってる のがあるかなと思ってて、なんかそれこそさっき言ってた可愛いねって言われて、うん、本当に海外とかでさ、 Oh my god, you're so pretty とかさ言われると、あ、thank you ってみんな言うし、私もなんかそういうところあるけど、でもやっぱり日本で思うと、その褒められたら、いやいやいや私なんてっていうのが、まあ、当たり前というか、
そうだね、
なんかそれがこう求められてるというか、なんかこう、まあ、周りの人がそれをやってるのを見て、なんか、あ、それが正解なんだって思って、なんか、いや全然私なんてって思ったら、やっぱり言ってることってさ、自分もそう思っちゃうんだよ。
そうそうそう、
だから全然ですって言って、それがこう自分も、あ、まだ自分全然だからって思って、で、あ、自分全然ダメだなみたいなところにこう負の連鎖というかさ、つながってるなっていうのを正直今これを聞いてて思いました、
うん、いやもう本当その通り、謙虚さっていうのはすごい、あの、日本のカルチャーでは美とされてるけど、やっぱそれがね、自己肯定感の低さにつながるなっていうのは、うん、あの、記事でも書いてありました。
うん。
うん、ね、皆さんも今、こう、パッと聞いてて、どんな結果が出たか分かりませんが、まあ、これを聞いてみて、あの、自己肯定感が低いと自覚してる人も少ないかなっていうのは実際に思っていて、
うん、
で、なんかその最近ね、メンターシップを通してとか、高校生と話す機会があったって言ってたんだけど、本当にみんな自分にどこかコンプレックスを感じてる人が多い。で、なんか別にもコンプレックスを感じるのはいいし、誰しもが、もちろん私だってあるし、誰しもがあることなんだけど、なんかそれが本当にネックな感じで、どうしても周りと比べてしまって、もったいないなってすごい思うのが、あの、本当に私が伝えたいことで、実はなんか2年間海外経験があるのに、働く経験があって2年間行かせてもらったんだけど、でも留学の経験がないから、ちょっと自分コンプレックスなんですって言ってる子とかいて、
うん、
え？みたいな。え、でも日本でそんな社会経験もあって、海外で今2年も働いてて、何がコンプレックスなんですかみたいな感じで、
うんうんうん、
私はなんかすごい経験してるじゃないですかっていうように、こう、やっぱ言って、あ、まあ確かにそう言われてみれば、みたいな、いう子が多かったから、うん、なんかそういうのがもったいないなって、すごい私は思ったので、
うん、
あの、ね、皆さん自己肯定感が低いといいことがないということを伝えたいと思います。何がいいことがないかというと、自己肯定感が低いと幸福度も低い、人の目を気にしすぎる、仕事の場では自信がないから自分が上に立つことから避けたり、常にこの部下のポジションをキープする、で、あの、上司から例えば注意されても必要以上に傷ついたりする可能性がある、で、まあ、恋愛でも自分の気持ちや考えを相手に伝えられないので交際関係が続かなかったり、不安を感じているから恋愛を楽しく感じられなかったりするそうです。
うん、
どう思いますか、アンミさん。
そうなんだって、結構なんか衝撃というか、まあなんか幸福度っていうのは分かるなっていうのも思うけど、
うん、
自分のそのなんていうの、恋愛関係とかさ、まあ、人間関係にもつながるんだっていうのはちょっとあんまり今まで考えたことがないかもしれない、うん、自己肯定感とともにこの切り替える力っていうのも、多分この今酒がリストしてくれたのを回避するためにはすごく重要だなって思ってて、うん、なんかその人の目を気にするのは別にいいと思うの。私もすごい気にしたりする部分はある。あの、正直見た目とかについては気にしないけど、うん、やっぱり自分のその仕事とかさ、仕事で出したものとかに関してはすごく人の目を気にするし、うん、あとはその発表するときとかもさ、やっぱ人の目を気にするからこそ緊張しちゃったりとかっていうのはあるから、
そうだね、
まあ、私も全然するけど、うん、でもそこで切り替える、気持ちを切り替えるとか、あの、上司から注意されたら私も本当に傷つくというか、なんかめっちゃ落ち込むの。全然できないわ自分みたいな、うんうん、思う。だけどもう別にそれはもうその日だけで、翌日には完全に切り替えて、それをいいように考えるようにしてる。なんか言ってくれたから、まあ、次成長できるなっていう風に考えたりとか、うん、その切り替えっていうのはすごい重要だなって思う、うん、
いや本当にそれはすごい大切、私も思うし、うん、私も切り替えは割と、あの、ね、さらっと次の日寝て起きたら忘れてるタイプなんだけど、まあ、それでもさ、うん、落ち込むことってあるじゃん。一晩寝て起きてもやっぱ落ち込んでることってあるんだけど、うん、それを例えばうちの J さんとかに言うと、うん、Turn the page, don't talk about it って言われるの。
厳しい。
だけど、うん、なんかそれを言われ続けると、
うん、
もうなんか忘れるし、で、落ち込んでても、まあ、もちろん、まあ、口に出さなくてもなんかわかんない、それでジャーナリングで解消するなり、なんか自分なりのこの対策方法っていうか、うん、切り替え方法を、うん、マスターすれば切り替えられるんじゃないかなと思います、
うん、
はい、では、あの、次には、まあ、ちょっと先ほど触れたんですが、そもそもどうして日本人は自己肯定感が低いのか、自分に自信がないのかということについてお話をしたいと思います。はい、まずはやっぱり この失敗というかキャンセルカルチャーが強いかなっていうのを思っていて、もう失敗したら人生の終わりとか、大学入試に失敗したら人生の終わりじゃないけど、なんか本当に成功というかサクセスの道が一つしかないようなカルチャーが強い、
うん、で一発勝負だよね、ま、本当に
そう一発勝負。
なんか大学のさ受験のスタイルから見ても、まあもちろん今は AO とかさ別の入学方法っていうのも、あと推薦とかさ、なんかいろんなの出てきてるはいるけど、でもマジョリティの人が通る道って、まあ、もともとセンターで今なんだっけな、共通テストみたいな感じ言われてるんだけど、うん、なんかその一発もう日にちが決まってる試験を受けて、でそれの点数で入れる学校とかさ、なんか受けられる学校とかも結構こう限られてる。なんか国立とかに関しては一つしか選べなかったりとかする
じゃん。そうそうそう。
でもアメリカの場合は SAT 取って、でしかもそれも何度も正直取れるから、まあ、もちろんさ、うん、なんか10回も20回も取ってたらやっぱりなんでこの人こんな取ってんだって思われるから、それは良くないんだけど、でもなんか3回とか4回とか5回とかって結構みんな取ってて、
うん、
で、まあ、1回やってみて、もちろんその最初でうまくいったらそれはいいけど、うまくいかないパターンの人の方が多いから、それで2回目とかで3回目とか取って、だんだんこう成績も上がってくっていうのがメインだし、うん、あとはその入学別にさ、その SAT の結果だけじゃなくて、高校時代の成績とか他の学校外でのアクティビティとかもいろんなのを見てもらえるっていうのがあって、うん、一発勝負じゃないのが、まあ、アメリカだったり海外のスタイルかなと思うけど、日本って本当になんかね、受験とかもう浪人っていうのもさ、なんか
そう、
これもなんかマイナスなワードじゃん
、うん、
アメリカとかなんか、oh, I'm taking a gap year みたいな感じでみんなね、なんかもう私1年ギャップイヤー取るのみたいな、
そうね、旅行行ったりねするけどさ、そ
う
そ
う
そ
う、全然違う。
いやもう本当にそう、新卒のさ概念もまあ同じような感じでさ、うん、本当に、うん、一発勝負、
うん、
まあそれが一つ目。二つ目が学校教育で、真面目な人を育てるための教育をしていることが原因。
うん、
で、まあ、別に真面目な人を育てることはが悪いことじゃなくって、何が真面目かっていうそのデフィニション、定義っていうのが、なんかこの目立っちゃいけないとか、みんなと同じ、規律を守れ、指導者に従え、で、うん、その正解しろ、間違えるなみたいな。それが学校教育が大きいんじゃないかと言われていますが、
私も自己肯定感低いのもうここだと思う、
うん、
極論ここが問題だと思ってて、ね、髪とかもさ染めちゃいけないとかあるじゃん、うん、そういうのが減ってきてるのかもしれないけど、まあ、私のイメージはまだいろんな小中高と髪の毛染めちゃいけない、ネイルしちゃいけない、なんか化粧しちゃいけないみたいな。でさ、それをやめさせることによってじゃあ成績が上がるのかとか、プラスになることがあればいいと思うけど、別にそれをしてあって勉強に向かう姿勢ってそんな変わらないと思うの。でも日本ってその髪の毛染めてるとちょっとチャラいとかさ、規律を乱すというかさ、なんか なんでそんなイメージがあるのっていうのは私すっごい思うし、なんかみんなと同じくしなきゃいけない理由はみたいな。やっぱりちょっと違ったりとか、うんうん、本当に見た目がちょっと違うとか、ちょっと勉強が周りに比べてできたりとか、本当に出る杭は打たれるじゃないけど、ちょっと違うと、うん、もうそれでいじめの対象になっちゃ
う。そうだよね。
すごいなんかタレントを伸ばすっていうのができない、うん、教育システムになっちゃってるなっていうのは思うし、なんか指導者に従えっていうのも、学校内では指導者かもしれないけど、でもそれってなんか本当にディクテーターシップというかさ、ルールを守れみたいなのもなんかちょっと違うなって思うし、
うんうんうん、
あとやっぱ大学院に入ってその周りの人が全然質問しなかったの、授業とか受けてて分かんないことがあっても質問しなくて、なんかそれってなんでだろうなってすごい考えてた時に、やっぱり小中高とその日本でさよく授業でさ、この問題の回答分かる人って言ってさ生徒に聞くじゃん。で、分かる人だけ手あげるじゃん、
うん、
で分かんない人って基本手あげないから、なんかその質問とかもいい質問しかしちゃいけないとか、
うん、そうだね、
手をあげるのも人の前で発言するのも正解じゃないと発言しちゃいけないみたいな、
うん、
そういうスタイルがもう確立されすぎていて、的は得てないけどなんか面白いなみたいな質問もできない、そもそもさせないというかしないシステムになっちゃってるなっていうのは思う。
いやーもうまさしくその通り、
うん、
なんかさ私校則とかほんと怖くて先生、
うん、
ちょっとさまつげのカール上げてるだけで先生が私の目の前でまで来てメイクしてるでしょみたいな感じで
そう
トイレで落としてきなさいみたいな、
ドラマじゃん、
すごい、いやもうマジドラマだよ経験したことないでしょ
小
学校から10歳から海外に行ってるアミさん、うん、
ないです、ないです。
スカートのさ、丈とかちょっと膝見えるとさ、切るわけじゃないから、スカート。このウエストのところを折るわけ。
うん。
それで短くするからさ、すぐチェック入って、直しなさいとか言われて。
マジか。
もう怖いよ。なんか、今思うとマジ無駄なエネルギー、
うん、
なんかさ、もっとそれを他に生かせばいいのにって思う。
そうだよね。なんか、
うん、
本当にスカートが短い長いで何も変わらないよみたいな。まつげ上げてるだけで何も変わらないよっていう、すごい言いたい。
すごかったよ。まあなんか、まあ、高校は私はもっと自由なところに行ったけれども、それでもやっぱ厳しかったし、それでさ、こう爆発してさ、大学からこうみんな遊んじゃうわけじゃん。
うん。
私のさ、旦那の中学とか高校の話聞いてると、もうびっくりするようなさ、悪さしてるわけ。
うん。
そんなん日本でしたらマジやばいからみたいな。うん。なんかそういう、みんなさ、割とティーンエイジャーからやんちゃして、まあ大学行って真面目に勉強してる人が、将来考え始める人が多いから、なんか私はそういう方がいいなって正直思う。
うん。
はい。まあ、日本文化もその自己肯定感が低い一つと言われていて、まあ、さっきアミが言ったみたいな謙虚だったり、うん、他人に迷惑をかけないとか自己主張してはダメとか、まあそういろいろ言われてますが、まあね、私はもちろん日本文化はすごい美しい文化だし、こう尊重するべきだけど、やっぱ自分が幸せでいれるための生き方をするべきだなと、そういったthought process、思考回路であるべきだなと思います。
うん、
はい。まあ、では逆に、海外の人はどうして自己肯定感が高いのか、自分に自信があるのかについてお話をしたいなと思いますが、まあ、私が考えるのは褒める文化。まあ、さっきも言ったように、ね、自分の友達を褒めて、それももうなんかイエスと言うし、私が例えばこの J さんと J さんの友達の輪に入ったら、なんか必ず、いや、先はこの間マラソン走ってね、みたいな。なんかこの自分の家族とかワイフとかも褒めてくれるのが一つ、
うん、
でやっぱ自分の価値を理解してちゃんとセルフプロモーションできるし、まあそれが就職活動にも関わる、使われるのが一つかなと思うし、なんか仕事の中でも、まあ、自分の価値がどういうのかって理解をしてるからこそ、その自分の価値を下げるような仕事とかにちゃんとノーと言える人が多いかなっていうのが、それとまあなんかやっぱ仕事だけじゃなくって人生を楽しんでる人が多いなっていうのが、まあ全体的に海外の人が自分に自信がある、自己肯定感がある理由かなと思いますが、アミさんはいかがでしょうか。
そうね、まさにだと思う。やっぱり褒めるところっていうのはすごく大きいなって思うし、やっぱりこの教育の違いだなっていうのも、うん、本当に思うかな。
アミはさ、こう日本で小学校までいたじゃん、10歳ぐらいまで、うん、でそこから海外に行ったわけだけど、そこのさ、日本にいる間は自己肯定感は低めでしたか？
でも多分底辺
めっちゃ低いと思う。そうなの？
うん、
っていうかなんかその
自己肯定感っていうか、私もともとすんごい人見知りだったから、なんかそれもつながってる、なんだろう、人見知りは悪いことみたいなので、なんかこう私は人見知りだからなんかネガティブな人間みたいな感じで、なんかどんどん悪いこのループに入ってっちゃったなっていうのはあるけど、まあ低かった、でもどうなんだろう、人見知りっていうのはすごい多かったけど、でも親としてはすごく褒めてくれたけど、そんなに記憶ない、その日本にいた時でもそんな高い方ではなかったと思う。
なるほど。まあそれでじゃあそのインターンに行き始めて、
うん、
やっぱ海外の教育方法っていうので学んで自己肯定感が高くなった。
爆発したね。
あれ爆発した、
うん、あとやっぱりなんかその多分自己肯定感って正直さ、私海外に出たの10歳なのね、で、
う
ん、その前ってそんなになんか
ないと
思うの、そうだね、あんまり自己肯定感とかって、うんうんうん、でそれが出てくるのって本当に高学年から、まあ、中高、まあ、大学にかけての時期だと思うんだけど、その時、まあ、10代に入ってからだと思うんだけど、その時はうちの親は基本的にもめっちゃ褒めるタイプで、うん、今でもなんかもうすごい自慢する、なんかうちの娘はとか、うちの息子はみたいな感じで、だし、うんうん、なんかその接し方もすごくそういった意味ではいいじゃん、周りがどう考えてもみたいな、うん、うちの母親も自己肯定感の塊だからなんかもう自分は going my way だからみたいな感じだし本当に超自己肯定感高すぎて、なんかそういうのを見てると、あ、自分で今の自分でいいんだとか、やっぱり褒めてくれたりっていうのも本当に家族からしてくれるっていう意味では良かったかなっていうのも思うし、
うん、
父親もなんか別に周りがどう考えられてもいいじゃんみたいな 本当に彼らは自分のゴーイングマイウェイで人生生きてきた人たちなので、そういった意味ではすごいいい自己肯定感のロールモデルっていうのはいたし、本当に海外に行ってもちろん家族に褒められるっていうのもあるけど、でも本当に学校の場でも別に同調求められないの。携帯持ってても別にいいし、うん、ネイルしててもいいし、化粧しててもいいし、うん、だからちゃんと学校のその宿題とか授業を受けてれば別にどうあってもいいっていうのと、うん、あとはやっぱりこれはもしかしたらその日本特有、ある意味特有なのかもしれないけど、やっぱりインターにいると本当にいろんな人がいるの。そもそもベースが違う、うん、肌の色もベースが違ったり、髪の色もベースが違う、目の色もベースが違う、話す言葉もベースが違うっていうところで、一緒に同じようにするなんて絶対無理なわけで、だけどそれに比べて日本人って基本的にみんな髪の毛黒く生まれて、目も茶色か黒で生まれてとかさ、まあ、一緒にさせられちゃいがちだけど、
うん、
なんかそういった違いっていうのも私の自己肯定感につながってるのかなと思うし、同調求められなかったし、もうなんかちゃんとやってればいいのよみたいな感じだから、本当に海外に出て変わったなっていうのは思う。うん、
なるほど、
うん。
そうね。やっぱり本当になんかそれを聞いて日本がいつ変わるのかなって思うけど、ダイバーシティになりつつあるけれども、やっぱりこの先こういった学校の教育が変わるのは時間がかかるんじゃないかなって今聞いてて思ったね。う
ん、でもあれだよね、それこそこのまだリスナーさんとかって結構若い人が多いけどさ、私たちも多分今後さ親になる世代で、そうなった時にその子供への接し方っていうのもすごくこう、
そうだね、
変わってくるなって思うし、なんか前さどのエピソードかちょっと忘れちゃったけど、サキエがアメリカのはすごいこう褒めて、なんか自分うちの息子が学校ですごいいい成績取ったのよとか、バレエ教室で1位取ったのよみたいな、すごい自慢する、うんうん、あのカルチャーだけど、日本はうちの子なんてまだまだでとかさ、結構こう、
そうだね、
他のどこどこのオタクの何々ちゃんはなんかどこどこの国立大学に入学したみたいよみたいな、うちの息子なんてみたいなさ、なんかそういうのも子供がそこの場合にいなくてもやっぱりそういうのってこう伝わっちゃうと思うんだよ ね、
あとなんかマウンティングって言葉もあるしさ、日本で、
うん、
ちょっと自慢すると結局なんかマウンティングみたいな感じ始まってさ、めんどくさマジ。
いやそのマウンティング、もちろん中にはね、なんかそれ言わなくてもいいじゃんみたいなマウンティングとかもあるの、なんかそこまでなんか競ってくるみたいな。でも本当にちょっと自慢するとかって全然いいと思うし、うん、なんかそれを褒め合える関係性っていうのが重要だと思う。すごいね、うん、みたいな、なんか人に素直に、ね、すごいじゃんとか、いや私も頑張ろうみたいな言える関係性を作っていくっていうのはすごく重要だと思う。う
んうん、いや、そうだね。なんかマウンティングっていうと、なんかこれ私がこうしたって言ったら、なんかいや私はこうしたからみたいな感じでさ、うん、じゃなくって、なんか私が例えばね、なんかマラソン大会でみたいな感じで言ったら、ってなんかちゃんと私の話を聞いてくれる。うん、それを踏まえた上で、じゃあどうなのって聞いて、いや、アミもなんか実はみたいな感じで、こう、なんかそういう自然な感じになるじゃん。
そうそうそう。
それが普通なんだよね。うん、普通に考えて。
うん。
そう。だから、まあ、皆さん、マウンティングはせずに、他の人の自己肯定感も上げれるようにね、できたらいいなと思います。
うん。
はい。それでは最後に、まあ、自己肯定感が低い人へのアドバイスをぜひしたいんですが、まあ、私が言いたいのは、まあ、さっきね、話したように、いろんな人と最近話す機会があって、で、皆さんね、いろんな経験もすでにしてるんだから、自分の今までの経験をぜひ見つめ直してほしいなと思います。
うん、
やっぱみんなね、勤勉に毎日働いたり勉強したりって本当にいろんなことをしてるので、その経験で、自分のスキルとか長所と言えることが絶対あるはずなので、まずその自分の今までの経験を振り返ってみることで、その少し自己肯定感っていうのを上げれるんじゃないかなと思うのが一つで、まあ、あとは人の目を気にしすぎない、まあ、さっきその切り替えとか言ってたけど、うん、なんかもう私のスタンスは割とみんな自分のことは気にかけてないなっていうのをこう常に思ってて、
うん、
なんかまあ SNS とかでもちろんなんかバーってこれしましたとか発表したりするけどさ、結構みんなもうスクロールしたら忘れてることがほとんどじゃん、
うん、
みんなそんな感じだから、まあ、みんな全然自分のことをみんな気にしてないんだよっていうことを言いたいです。どうですか、うん、ちょっと私の意見はさっぱりしすぎかなと思うんですが。
そうだね、気にしすぎないっていうのは極論そこまでいけたらいいと思う。 けどやっぱりさその自己肯定が低い人って急にどうでもいいみたいな感じになれないからだからそのステップとしてやっぱさっき言ってた切り替えっていうのを練習し続ける、はい、これって本当に生まれ持ってるものじゃなくて教育成長とともに身についてしまうものだと思うの。だからあえてそれをアンドゥじゃないけど、うん、またその、まあ、ゼロベースに戻すというかさ人の目をやっぱり私も先も気にする、まあ、私たち多分自己肯定がかなり高いけど、うん、気にするし失敗もめっちゃ落ち込む、はい、でもそれを極力切り替えるようにしてる。でそれにこう引きずられないっていうのは、うん、あの重要かなって思うし、日本においてはすごいこうみんなすみませんってことが場がいろんな多様性がある言葉だけど、うん、結論すみませんって、まあ、マイナスっていうかさなんかこう誤りで使われてる言葉だけど、うん、でもそこまでさごめんなさいまでの重みはないじゃん。だからみんな結構こう使っちゃうんだけど、うんうん、もうすみませんっていうのをこうちょっと減らすとかねっていうのは一つありかなと思うし、やっぱ周りのことを気にしすぎるっていう意味では本当に人に迷惑をかけることが日本はさもう絶対だ NG じゃん。だけどそんなになんかね人に迷惑って言うてかかんないよっていうのは言いたいなんか
そうだね、
そう本当に先が言うようにみんな私たちが思うほど周りのこと気にしてないし、正直街中で会う人なんてもう多分一生会わないじゃん。会ったとしたって次はその人と前に会ったことがあるなんてさ、うん、出くわしたことがあるなんて覚えてる人は基本いないからさ、そういった意味でなんかもうある意味自分が好きなようにしていいと思うし、
うん、
あとは本当に切り替えだと思う。
うんうん、そうね、
うん
うん、まああとはね自己肯定感を高め合えるコミュニティとか友達が周りにいるっていうのは本当に大切で、
うん、
まあ、自分のことを褒めてくれるとか、ね、友達が自己肯定感が高いとなんか自分もこれで大丈夫なんだって思える環境になると思うから、
うん、
なんかそういう人たちと一緒にいるっていうのが最初の一歩というか、うん、あの自分を変えやすい環境に置くことが最初の一歩かなと思うので、
そうだね、はい、それは本当に褒め合える人、自己肯定感を一緒に上げられる人っていうのはすごい、うんうん、重要だと思うし、多分私たちはそういった意味でね、ポッドキャスト撮る前にちょっとこう話したりするけど、その時にかなり褒め合うよね。え、すごいじゃんとか、よかったねみたいな。
そうそうそう、おめでとうみたいな。
そうそうそう、そう、そう
結構言う。
そう。さっきもね、ちょうど言ってたので、まあそういった意味で、本当にたまに話す人でもいいし、うん、まあ毎日話すような人もでもいいんだけど、褒め合って、さらにそれを素直に、よかったね、おめでとうって言えるような関係性を築いていく。うん、と言い合える、うん、で自分も素直に言えるような人になるっていうのを心がけるのもすごく重要だと思います。
はい、本日は自己肯定感が低いあなたへということで、自己肯定感、自分に自信について、お話ししましたが、皆さんいかがでしたか？自分ではね認識していなくても自己肯定感が低い場合もありますし、この機会を機に自分の経験とか価値とかを考えてみていただいたらいいなと思います。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com、 Facebook のうのとさのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.